寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
5月になりました。ゴールデンウィーク、もう気持ちよくお過ごしという方も多いんではないかと思いますが、そんな日もたっちゃんは元気に登場です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
日本の民族っていうやつが厚労省の試算では、2050年までに、25% 現在の1億3000万弱が9500、1億を切るということで、65歳以上の老齢人口が国民の 23% に達するっていうのは、でこれでその日本人っていうものがだんだんだんだんなくなっちゃうんじゃないかっていう。じゃあこの日本人がなくなっちゃうって何かっていうと、その日本の民族としての日本人がって意味もあるだろうし、まあそれがメインだろうけどね、血のつながりって。でやっぱりその子供を産まないっていうのを物理的な問題じゃなくてさ、日本人として日本人として本当は受け継がなきゃいけない文化さえも最近はなくなってきた。文明は国境を越えるけど文化は国境を越えないって話をね、うん、2,3 年前にしたよね、うん、そこの文化っていうのはその地域に根ざした生き方生活だから、ものの考え方だから、それは大切にしなきゃいけないと思うんだよ。で最近だから職人っていうのもすっごい減ってきちゃったっていうことにすごい危機感を感じてて、
うん、
あの月曜日 NHK で、夜10時からプロフェッショナルっていう、もうこれも長いね。その中でね、先週だか先々週だかやつ、あの船のへさきの、まあ、要は船のへさきの沈む部分、へさきってのはトップを言うわけでしょ、
はい、
でその水に沈む部分を作ってる職人さんのことやってたんだけどね、要はあの大きなタンカーの推進力、推進力は要はエネルギーとスクリューで、それを先端に伝えて先端が水を切って進むという流体力学っていうのは、それは当然計算された上でなされるんだけど、その形に作るのは手じゃなきゃできないっていう部分が出てきて、これコンピューターじゃできない、すげえなーと思って、その厚い鉄板を自在に曲げていく、角度をつけていく、要は反りを作ったり、だからあの新幹線の、形の頭の部分、最近じゃあアヒルが乗ってるかっていうのは、うん、昔はそうじゃないでしょ、丸のこうなんか空気の抵抗を流すだけだったやつがこううーんと流れるような流体力学ってできてるわけでしょ。でそれに角度を合わせるその職人さん、鉄板をあのバーナーで熱を加えながら、その上から水を流しながら、バーナーで鉄板を伸ばしてそれを冷やしながらその鉄を曲げていく、すごい職人。じゃあそういう技ってどっから来たのかっていう話さ、うん、俺が考えるのは DJ に質問、あの世界で一番切れ味を持つ武器とは何だと思いますか？
日本刀でしょ。
そうです
よく日本刀って上を刃先を向けておくと、うん、紙なんか薄い紙を落としただけでスポーンと切れるって言いますよね。
そうで、ヨーロッパではどこの国の剣が一番だって言われてたって知ってる？
どこだ、
そこはサーベルだよね。刀っていうかサーベル的なもので、うん、
細い、使い方が違いますよね。
使い方が違うんだから刺すじゃんね、向こうは刺す、うん、ね。だから日本は切るでしょ、うん、だからまあ刀が違うんだけど、スウォードっていうのは違うんだけど、うん、向こうヨーロッパだって戦って生きてきてるわけだから、はい、どこの国が一番素晴らしい優れてる？
イギリス。
残念。
あ、
残念。
バイキングのあたりの国。
お、もっと下がる、ラテンだよ、ラテン。
イタリア、スペイン。
そう、そう、そう、そうだ。
そう考えたら、そう、そうか、スペインは一時世界をね、
うん、そう狙ったじゃん、
うん、掌握しようと、ドン
強
って
ね、
うんうん、
だからその要はヨーロッパじゃスペインの刀剣っていうのは貴重なものとされる。切れ味となると日本刀にはかなわない、切れ味、うん、そうだ、使い方が違うんだもん。で日本刀はその要は鉄や兜やそれから怒りまで切ったって言うんだから、船の怒り、ねえ、鎧だから、それを防ぐために鎖キャタピラってやつが できたじゃんね。要は切れない。ところがあれは刺すのには弱いじゃんね。だからあの網目っていうのは日本の鎖キャタピラっていうのは結構でっかいんだけど、あの向こうの騎士、ヨーロッパの騎士、ナイトが着てるやつはあの網目が細いじゃんね。刺すから、向こうは刺すから。だからその網目が刃が通らねえようになって。日本は切るから網目なんかどうでもいいじゃんね。っていうのがあって、その刀鍛冶っていうやつね、
はい、
刀鍛冶はじゃあただそんなどんな刀を作ったらいいかって、ただトンチンカントンチンカントンチンカンと、あれトンチンカンっていう意味なんだよね。要は長いのでトン で、チン、カン、トン、チン、カンって真ん中で下見てもダメなの。トン、チン、カン、トン、チン、カンって。それで、その要はそういうやつがあって、その、
鍛えていくとき
ですね。鍛えていくときの音さ。で、そこには実は日本の精神文化。で、刀鍛冶ってのは気持ちを高揚させて、切れ味から折れない、曲がらない、うん、それを打って、だから造形の美っていうやつも考えて、美しさから切れ味、そこらも考えたその美術芸術になったりだね、
うん、
で最近はその刀鍛冶っていうのどんどんどんどん少なくなっちゃってんだけど、これは昔とずっと引き継がれたものが精神論さ。だから沐浴再開するっていうのは今の刀鍛冶だって。
そうですよね、鉄とか火を扱うから、うん、そこに神様が宿ってるから、ちゃんとお参りもするし、うん、で、自分自身も白い着物を着てやりますよね。
そうそう、身を清めるじゃん、
うん、
ね、あれ暑いから沐浴再開するわけじゃないね、だからその要はで日本刀の 原材料っていうのはもともとが上質の和銅、和の鋼、
うん、
これ玉鋼って言うんだよ、玉鋼、玉だよな、玉。ああ、それをね、その玉鋼っていうやつをまず原材料を作るのにすごい技術がいるし、労力がいる、ものすごい人がそこにこう絡むんですよ。で、そうやってそのこうできてきた素材を鉄、熱いうちに打て、熱してトンチンカントンチンカンで封印をで風を送ってっていうさ。しばしも休まずね、
土打ち響き、
土が土って最近みんな知らないよ、奇変に追うという土ね、叩く道具、それがねこう今消えてっちゃう。だから刀鍛冶っていうのは単なる工人、要は工業の工の人、要はなんだ、その要は腕のある人、技術のある人で、職人じゃなくしてね、その霊感を受ける芸術家だったって思うわけで、
うん、
だからそれは二戸稲造の武士道っていう本があるじゃん、有名になった
二戸稲造、
二戸稲造の武士道、
はい、これ世界的に
世界的、あれもともと英語で書かれて、これ逆に和訳した、はい、でその二戸稲造のその一節の中にも、要は霊感を受けたる芸術家であり、その職場は死聖所である至る聖書の聖、要は気高いサンクチャリね、その至る聖の場所、
うん、
だから沐浴再開をしてその仕事を始めて、そこには心の魂、神魂だとか気迫、それを打ち込むわけじゃんね。でそれは日本の文化、そんなのがさ外国の人に今受け入れ始められてるっていうのは禅の世界で、
うん、
だから要は日本っていうのは全てが心に絡む、心に絡んでいろんな仕事をした。だから結果としてその守護の霊として刀が見事な造形品になってったっていうことだよね、うん、ところがね、江戸時代267年か約270年間戦いなかった。これはすごいね、すごい。ということは刀の必要性っていうのはどんどんなくなってっちゃうじゃん。じゃあ何する、今度は綺麗な人から造形美があるにしても、今度はそこに何が施されるかって、
造美しさ、
その美しさは彫りも入れるわけで、
うん、
造眼ってやつ、カンカンカンカンカン、彫金ってやつで、だいたいそこにね、それも精神なんだよ。ブドウの絵がよく描かれたんだって、
はい、
とブドウはブドウにつながるじゃん、
はいはい、シャレですね、
シャレだけど、それそうなんだって。ブドウの絵はブドウにつながって、そこに必ずリスを合わせたんだって。リス、ブドウにリスが、なんだっけ、ブドウにリスっておかしいじゃない、普通なとこにいる
あんまり見たことない、
見たことだよな。だけどブドウにリスがいると、ブドウにリス、リス、ブドウに立つ、
リスる、
リスる、
身をリスる、
身をリスる、
はあ、
これはね現代のね職人の世界ってやつもね、それ生かしてっていう、でも気迫って意味じゃね、こんな話が伝ってるよ。それこそスペインで、スペインに旅行した時に、レンガを積んでた人がいるもんだから、 あなた何してんのって聞いたって、見りゃ分かるだろう、レンガ積んでんだって答えた人がいる。ところがしばらくして同じようにレンガを積んでる人がいるもんだから、あなた何してんのって同じ質問した。これがこれから大事にキャセドラルになるんです。私はそれを、その土台を作ってるんですっていう。つまりその職人がそこに気持ちがある。日銭を稼ぐ、ただレンガ積めばいいよっていう人と、 いやこれが将来こうなるぞって夢を描いて仕事をしてる、その差で仕事に差が出る、日本人につながるね、通じるね。じゃあさあ俺たちの結論、今日はその職人がいなくなっちゃったから日本人がいなくなっちゃうぞっていう危惧から、やっぱりいいものには心を込めて、それ食っていけないということとは違うと思うので、ぜひ職人の皆さん、職人としてのその心ね、そこを大事に仕事をしていただきたいと、はい、まあ、職人だけじゃないよね、うん、みんなにつながる、うん、
ど
う、
まあ、ゴールデンウィークですからね、あちこちで体を動かしたりとか楽しむことも多いと思いますけれど、うん、そういうところの端々にきっと心というのが結びついていくんじゃないですかね。
そうだな、子供とキャッチボールやのに心を込めて投げたら子供怪我しちゃったな、ちょっとまずいよ。まあでもね、その大切なことは大切だ、まあいいゴールデンウィークを。